はい。それでは本日最後のセッションになりますね。はい。中川明さんの方から、IPv アドレスの現状の、移転と売買という、ね、割と皆さん大好きな話じゃないかなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
中川明です。時間、あれですよ。なんかできないんですよ。急ぎたいと思います。移転と売買という話だったんですけど、それだと寂しいので、リースっていうのを、最後、つけました。今日は、もともと、今いくら、運営チームの中で今いくらでやれって言われたんですけど、ちょっと寂しかったんで、いろいろつけてるうちに盛りだくさんになってしまいました。はい。この辺は、ちょっと時間もあれなんで、飛ばしたいと思います。で、まず移転と売買の違いを、おさらいしておこうかなと思っています。で、移転は、IP アドレスのブロックの、利用権を A さん、また A 社から B さんに、移すことが移転だと。それで、具体的には、JPNIC だとか APNIC のフーズで管理されている IP ブロックの名義を、変えること。これが移転かな。で、売買は、その移転の際に B さんが A さんに、対価を支払うことを売買ということで、対価支払わない側もありますので、全然、支払わなくてもいいんですけども、JPNIC、APNIC は関与しないで、勝手に、当事者間でやるものが、売買、というふうに、分けましたと。で、これ、今日数字やったんで省略しますが、A さんから B さんに名義が変わりますといったところになります。で、移転に関して、いくつかチップスを、用意しました。ご紹介したいなと思ってます。注意すると。まず、国内移転と国際移転、があって、国内移転、JPNIC 内の移転の場合は、審議が不要です。で、国際移転の時に審議が必要なので、注意してくださいっていうのはよくあるんですけれども、国内での移転でも、過去に外から中に入ってきた IP については、審議が必要なので、忘れないようにやる必要があるっていうのを、ちょっと覚えておく必要があるかな。で、米印に登録に書いたんですけれども、売買の、合意後に、JPNIC に、申請、申し込み出して、で、移転お願いしますって言って、それで終わると思ったら、実は審議が始まって、いててててってなる、ことになるので、注意してくださいっていう、チップスです。で、多分、将来への蓄えって言って、申請しても多分審議通らないんで、気をつけてくださいというところです。はい。二つ目。最後の、スラッシュ、APNIC 最後のスラッシュ、8から割り振りを受けた IP アドレスは5年間できないというルールがあります。で、米印ですけども、例えば新規事業のために、システムを作って、そこに IP を、スラッシュ8から取ってきて、割り振りを受けて、セットして、で、それを新会社作って、移管します。ということをやろうとします。その時に、システムは移管できるんですけども、IP アドレスだけ移管できなくて、移転できなくて、いてててってなるんで、どうしましょうって話になるんで、こういう時には事前に、注意しておくと、いいかなと思います。シャレにならない話になってしまいます。はい。三つ目。ここに書かれている IP アドレスのリストは、JPNIC が逆引きを行っているということで、移転ができません。ということで、米印いきますが、海外の事業者に移転をしますよってことで、合意をした後、売買の合意したと、最後に、JPNIC の申請の時に、できませんって言われたら、いてててってなるんで、気をつけてくださいっていう、ご注意です。はい。四つ目。JPNIC、国際移転するときに、ここの赤丸で囲ったところに対しては、移転、したりされたり、出たり入ったりできるんですけれども、他のところと、できません。ですので、また米印同じなんですけれども、赤丸以外のところと、売買の合意をした後に、最後に申請、 JP ニックに申請しても、通らないので、通らないというか、対象外なので、いたたたたってなりますので、注意してくださいっていう、ものを集めてみました。はい。っていうのが移転に関する、チップスでした。それから売買については、あんまり、個別なので、今日は売れないようにしようかなと思ってますが、ここにオークションの、リストだとか、オークションサイトだとか、ブローカー側の方が上に書いてあったかな、ブローカーのリストだとか、書いておきましたので、必要な方は、ご興味ある方は見ていただければなと思います。はい。それでは、どんな事業者が、移転しているのかって、ちょっと調べてみました。これ、世界の、エーリン・アール・アライ、アライブ、エーピニックごとに、移転のプレフィックス数と、IP アドレス数を、拾ってきました。移転リスト、履歴の残ってるんで。で、これ、RIR 間移転の場合は、両方一と、あの、出す方と受ける方、両方でカウントされてるんで、受け側をカウントしました。送る方は、削除して、件数を、出しました。したら、プレフィックスの方は、ライプが、国も多いし、事業者も多いのかだと思うんですけど、盛んに行われているという実績がありました。で、IP アドレス数に換算すると、エーリンが逆転するという結論、傾向がありました。これ、2023年、1年間の、情報を拾ったものです。で、どこの、ど、えー、RIR も、黄色い線が、ブルーが全体で、オレンジが国内、RIR 内の移転なんですけれども、審議がないとか、相手が見つけやすいということで、ほぼ大多数が内部移転なんですけれども、IP アドレス数にすると、ライプが、内部移転、非常にレートが低いと。なぜかっていうと、ライプの、これ種明かしすると、その前に、例えばエーリン見ると、プレフィックス数がイコール、ニアリーイコール移転件数なんですけども、小さくて IP アドレス数が多いってことは、巨大なサイズの、プレフィックスが移転されているということが分かってきます。で、これなんでそんな現象が起きてるかっていうと、次のページで出てくるんですけども、Amazon が、RIR の中で、エーリンの中で、すごい数の移転を、スラッシュ16だとか、巨大なサイズの移転をしています。というのが、これで、グラフでわかる。で、IP アドレス、ライプを見ると、IP アドレス数が、で、違う違う。移転、外から中に入ってきてるんですね。これは、エーリンから入ってきてるんです。主にアメリカの事業者から、ライプの、マイクロソフト。マイクロソフトが、ライプにあって、そこに、アドレスが流れ込んでいる。ということで、ライプの IP アドレス、しかも、マイクロソフトも、大きいサイズの IP を、受けてるんで、自給率が減ってるという 数字になってます。こんな傾向がありました。で、どんだけの数が移転されているかっていう話なんですけれども、ここに書かれた通りです。Amazon が、スラッシュ16換算でなんと300近くも、移転を受けている。あ、これすごいなっていう数字で、これ作っててびっくりしました。それから、ライプは、スラッシュ16換算で133を、ほとんどアメリカ、エーリンから、受け取っていると。いう結論というか実績が、見て取れました。ということで、それからこれ今、スラッシュ16を10個以上リストアップしたんですけども、これ9個、8個、7個っていう予備軍がたくさんいて、予備軍の中には最近流行りの SSE だとかサッシンでやってるような、クラウド系の事業者が、たくさん一通り入ってました。ということで、かなりのアドレスがクラウドに流れているっていうのが、数字で見て、流れてるのに分かって、面白いななんていうふうに、自分でやってて、感じました。はい。これが、最近の傾向かなというふうに思います。 で、これ今口で言ったことを、活字で残したのです。とします。で、まだ出てくるのか、もう使い尽くしたのか、よくわからないんですけれども、まだ勢いがあるので、この勢いがまだ続きそうだなっていうふうに思って、いますが、今後のこと、未来のことはわかりませんが、まだあるんじゃないかなと思います。で、2023年の、先ほどマイクロソフトとかアマゾンの話したんですけど、全体の数、移転の数を拾ってみたんですけど、スラッシュ16換算で671、スラッシュ8換算で2.6の、移転が行われてたってことで、かなりすごいなって、思いました。まあ、すごいないなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういうふうに思いました。はい。今いくらの話をします。はい。これが、最近の、傾向になります。で、今回、気づいたのが、アドレスの、分布が、上と下と二つに割れてきたのが、今回、見えました。これはなんでだかよくわからないんですけれども、多分、高い値段で、勝負をかけて、これオークションの結果なんで、高い値段で勝負をかけている売り主が、ある一定数がいるのかなって、そんなふうに思ったんですけれども、もうちょっとこれ、次回ぐらいまでに分析してみたいなと思っています。で、値段の傾向なんですけれども、今、高い時から比べるとだいぶ下がっています。で、まあ、円換算にすると今円安になってるんで、高止まりなんですけれども、ドルベースでは、落ちてきて、今は、この1年、これ1年の分を拡大したんですけども、ずっと上がりもせず、下がりもせずっていうような感じで、まあ、30何ドルぐらいになっています。っていうのが、今の傾向になっています。はい。で、ここの割れてきたところ、なんでかなと思って、アドレスのサイズによって、値段が高かったり、小さかったりするのかななんて思って、こんなものを作ってみたんですけれども、あんまり傾向が出なかった。スラッシュ16とか17を見ると、まあ、安い取引はなくて、まあ、なんとなく高い取引かなっていう傾向は見えるんですけども、全体で2つに分かれるような、傾向がなくて、まあ、ちょっとこれ、次回の宿題かななんて自分で 思っているところです。はい。で、これは移転件数。四半期ごとに取ってるんですけれども、昨日、これ、取ってきました。で、まあ、過去最高の、移転件数になっているんですが、まだ今月、あと10日間ぐらいあって、多分10%、まあ、理論上10%ぐらい上がるんで、多分赤い点線ぐらいに、年度、なんだ、四半期末にはなると思うんですけれども、かなり上がっています。件数が増えています。で、なんで件数を出したかっていうと、こういうふうに、重ねているために、出しています。で、この辺は前回出したんですけども、件数が上がると少し時間を置いて、価格が上がっていく。で、件数が停滞すると、少し時間が経って停滞。で、件数が上がると価格が上がる。で、件数が下がると、ちょっと時間を置いて価格が下がる。で、件数が上がると、どうなのかなっていうところで、ずっと上がるっていうのは、この前、去年ぐらいからず、2年ぐらい前から言ってたんですけど、今、上がらずにずっと停滞してる状態なんですけども、きっと、次回までには上がるんじゃない、次回に上がる傾向が出るんじゃないかなと思います。っていうのは、これ見ていくと、長期的に見ると、コロナの先取り、一時的に上がったのを除くと、長期的にはこの黒いラインでいってるかなっていうふうに見えるので、まあ、多少上がってくるんじゃないかなと思うんですけど、さっきの2つに分かれたやつ、上がるのと下がるのには分割していくのかななんていうふうに今思ったりしてるんですけど、ちょっとそれ以上は分かりません。はい。今、これが価格でした。で、移転売買ときたまでリースをくっつけたっていう話ですが、まあ、今、リースっていうのは、まあ、売買さ、えー、V4 アドレスは上がってるんで、まあ、海外で、リースっていうのが、出てきていますと。概念が。で、ビジネスも出てきています。 で、他の RIR では、なし崩し的かどうかわかんないですけど、的に、リースが行われています。で、JPNIC では確認されてないんですけど、ところでリースって何って、問い詰めると誰も答えられないっていうのが、ありますと。で、なんだろうっていうところです。で、割当とリースを比較して、リースって何かなっていうふうに整理してみました。割当っていうのは、ネットワーク、IP 指定事業者が、お客さん等に、接続して、ネットワークを接続して、分配していることを、割当てと言っています。なんで接続っていう、言葉を使ったかっていうと、割当ての申請のところに接続してるかしてないかっていう、選択項目があるので、JPNIC では接続、という言葉を使って、接続していることが条件だっていうことで、割当てを行っています。で、リースっていうのは、つながってない第三者に対しての割り当て、頭でやるっていうのもしかしたらあるのかもしれないですけども、接続してない相手の、分配になります。はい。で、これをリースと、言いますが、実は JPNIC にはリースという概念がないので、そもそも定義もないという、事情もあります。で、とりあえず私はこういうふうに整理しましたといったところです。で、JPNIC、これ今言ったことですね。で、その裏付けになるのは、JPNIC の割り当てのガイドラインのところに接続しているっていう、接続性が必要だって書いてある。まあ、これが、文書としての、裏付けなんですけれども、こうなっています。必ず接続してないといけません。ところで、改めてリースって何かっていうと、今お話した通り、接続性を持たない第三者の割り当てのことを、リースか。で、必ず話がリースをすると出てくるのは、リースって、月額で、だからリースだよねとか、貸したら返ってくるから、あるいは借りたから返さないといけないっていうものを、概念がリースに入ってくるんですけども、実は、そもそも昔からそれやってんじゃん。割当だって月額で ISP さんお客さんに貸してんじゃん。で、貸したアドレスを、割り当てたアドレス、いつか戻ってくるじゃん、ということで、昔からそもそもやってたんで、この2つの概念は、関係ないのかな、というふうに思って、丸1が、リースであると。で、とはいうものの、リースで、やりたいって漠然と言うんですけど、いろんな目的でやりたいっていう人はいます。で、ここでリースっていう言葉を使うと、わかんなくなるんで、相手に IP を使わせたいっていう表現を書いたんですけども、小さい空間を、使わせたい場合と、大きい空間を使わせたい場合、2つに分けました。で、そうだ、これなんでこれ使ったか、この表を作ったかっていうと、JPNIC ではリースできないよっていう話で、それで話終わっちゃったら、なんで JPNIC はみたいになっちゃうのも、これ、趣旨じゃないので、今のポリシーでやったら、どういう形で実現できるかっていうのを、これ、作ったんですけども、小さな IP アドレスを指定事業者に、貸したい、使わせたい場合、非指定事業者に使わせたい場合っていう4つに分けましたと。で、接続性がある場合は、今までと同様に PA アドレス、あ、P、PA の割り当てで、全部できます。で、接続性がない場合、いわゆるリースの場合、今の現状のポリシーで、どういうふうにできるかっていうのを整理しました。で、小さい空間1行目、指定事業者に、使わせたい場合、割振状態への移転、移転すれば、できますよと。移転する、相手に移転すれば、できますよというふうに、できます。で、小さな空間で、非指定事業者の場合は、割振、指定事業者以外には指定事業者じゃないと割振の概念がないので、PI アドレスへの割り当てになります。で、スラッシュ23という小さいアドレスなんで、そもそも、そもそもじゃなくて、PI のサイズですね、の、移転になります。これ移転するときに、PI アドレスにしますか、割り振り状態にしますかって選べるので、そこで PI アドレスと選ぶという話になります。で、スラッシュ23より大きな空間、スラッシュ20とか16とかの場合は、 相手が指定事業者の場合は割り振りの状態に、移転すると。で、相手が非指定事業者の、非指定事業者の場合は、割り振り状態にすることができないので、相手に指定事業者になってもらって、割り振り状態への、割り振りをしてもらう、するしかない、またはすればできるというような、形になります。で、ということで、いわゆるリースっぽいことを今のポリシーでやろうとすると、これでやれば、できないことはないというか、できますと、いうことになります。で、話を厄介にしていた、月額を徴収したいとか、貸したものを返してもらいたいっていう、半分から下のところなんですけれども、それを同時にやろうとする場合は別に、特にリースとか、なんか難しいことを考えるのではなくて、契約書で、縛ればいいかなと。で、今の ISP なんかも、お客さんに割り当ててて、契約で月額いくら払ってくださいっていうのをやってるので、それと同じような感じで、契約書を併用すれば、月額を払ってもらう、払うとか、返却、するとかしないとか、戻すとか、そういう話は、できるのますので、この、返却を前提にする場合は、先ほど、AP ニックで、コンセンサスにならなかった、一時的な移転でまた戻ってくるっていうのがあったんですけれども、それと同じことをやろうとすると、移転を2回やることになります。で、移転を2回やるっていうのは、事前に、契約で縛っておいて、1年後にまた移転で戻すことってやるとか、戻せなかったら、買い取ることとか、そういう、いろいろなオプションがあると思うんですけど、その辺は契約の話なのかなというふうに思ってます。ということで、やろうと思えば、今の、ポリシーでも、やろう、あの、できるということを、ちょっと整理してみたくて、整理しましたといったところです。はい。で、今の話、リース、鍵括弧付きのリースですけれども、良くないとか、もっと改善点があるとか、なんかもし、提案する、要素があるんであれば、ぜひ、せっかくの JPOPM なので、ポリシー提案をしていただければな。で、ポリシー提案するために、ご相談が必要であれば、JP ネットの方もいるし、運営チームでもいいんですけれども、ご相談に乗らし、えーとの、乗らせていただきたいと思いますので、もし、なんかご意見あったらお願いします。ところで、V6 のリースって、どうなのって話なんですけれども、今のところ、何にも問題が出てきてないし、誰も、話もしてないので、今日時点では何にも、考えることないんですけれども、明日、明後日かもしれないし、1年後、10年後か分かんないですけれども、別の目的で、枯渇してしないんで、当面は。同じ目的にはならないと思うんですけど、なんか別の、目的で誰かが考えてリースを始めてもいいんだったら、このまま放っておけばいいし、よくないんじゃないかなっていう、ふうにちょっと個人的には思ってるんですけれども、ポリシーで今のうちから禁止しておくのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、ご意見あったら、お願いしたい、QA の時間でも、そんなのいらないよでもいいし、そうだそうだでもいいんですけども、ご意見いただければなと思います。はい。で、これはいいや。リースに近い話が、さっきの、一時的な移転とかそういう話。で、まとめですけど、移転としては、クラウドに集まってるような傾向があるなっていうの。それから価格は、短期的には下がっているけれども、長期的に上がっていくかなって思ってる。で、リースは、JP では、割り当てと、移転を組み合わせると、リース相当のことができるけれども、ポリシー改善の、必要である場合はご提案いただければなと思います。それから V6 の、リース禁止について、考えていくといいのかななんて、思ってますが、皆様どう思うか、ご意見あればいただきたいなと思っています。はい。で、リースについて、過去、谷崎さんが、お話から情報を載せていきます。はい。で、ポリス、これはいつもの話ですね。ポリシーの話とか、連絡先等です。はい。以上となります。
はい。中川さん、ありがとうございました。 はい、ちょっとですね、時間がギリギリになってしまいましたので、一件だけじゃよろしいですか。ごめんなさい、すいません。
西野です。どのたつ、ブロードバンドタワーの西野です。リースの件って、そもそも、なんというか、インターネットコミュニティで昔はやっちゃいけないものの一つだと思っていたんですよね。だから PA っていうのがあり、PI っていうのがあるっていうので整理されてきたんだけども、これってでも、どこに遡って、そういう話になっていて、で、いつの間にそれが RFC とかで決まっていた気もするんですけど、そこら辺って根拠とか、レジストリーの人とかはどういうふうに、こう、整理されてるのかなと思うんですけど、いや、という整理というか、今、どういう認識でいるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うのですが、よろしいでしょうか。
どなたか答えられる方、答えたい方いらっしゃいますか？ あ、実は、いいところも、個人の松崎です。RIR によっては、許されているところもあります。APNIC では、明確には書かれてないが、文章をよく読むと、多分リースは許可してないんだろうな、というのが、大方の一致した意見です。JPNIC に関してはきっとホストマスターが。あ、はい。
多分その接続性っていうところだけにこだわっているように感じるんです。はい。そこで言うと、接続って何がわからない？トランジットすることが接続なんですか？だから経路、割り振りを持っている経路を広報している人から、その下がトランジットを受けていることが接続なのか、別に、経路広報は割り当てた後に、その経路広報は割り当てたアドレスで、いわゆるパンチングホールのように出しておいて、でも、大元の割り振り元は、その経路は出さない。でも、接続は、その、お互いのエース同士では裏ではやっている。でも、経路広報は割り当てをもらっている経路広報のサイズでやっているって言った時に、外から見たら接続があるのかないのかわからない。でなので、なんだけども、割り当て上の JPNIC で割り当て接続があるっていうのがあるんで、接続性って何っていうポイントがまず出てくる。
ちょっと確認したかったので聞いてみたのもあったんですけど、一応、昔々、95年くらいに、JPNIC のアドレスの割り当てのルールに参加したことがなんとなくある記憶がそこはかとなくあるんですけれども、その時の一応解釈としては、割と加藤明さんみたいな、レジェンドがいた時代ですね。で、その時の解釈としては、つまり、経路広報の数を抑えなきゃいけないと。で、そのためにサイダーが導入された。で、プライベートアドレスも導入された。で、RFC1918、未だにほぼ1918な、空間が定義されたときに、中で、まあ、要は、広報しないんだったらプライベートだよね。で、だからその接続性がなくて広報しないんだったら、それは返却すべきと。で、返却すべきって書かないとお前持ったままになるだろうと。で、例えばさっき言ったその中で繋がってるじゃないけど、いや、中で使ってんだよと、うちの会社はと。で、インターナルで。で、まあ、それ歴史的なところではちょっと今いろいろあるわけです。配っちゃったやつの話には。ただ、少なくともその時点では、経路広報を抑えるために、広報数を抑えるために、接続性がなくなったら、回収するし、その方がそうしないと、プロバイダーとしてもとても扱いに困ることになるので、そこは結構厳密に、そういうふうに運用しましょうっていうのが当時決めた記憶がそこはかとなくあります。で、プロバイダーが困るよねっていうところの部分で言うと、逆に言えば例外としてパンチングホールとかが運用としてこうされるようになったりとか、まあ、それは接続性が増えたからですね。IX っていう選択肢が増えたりとか、IX も複数増えたりとか、コネクティビティをたくさん買う人が、こう出てくる。で、そういう中で、まあ、パンチングホールっていう、まあ、例外が出てきたんだけれども、逆に言えば、元、 アグリゲートしてた人がこだわらなくなると、実は、だそれ究極までいくとリースでいいよねっていう発想が出てきて、大元の、なんていうか、精神というか発想が全て失われて、接続性の定義とはっていう言葉、細かい言葉に、議論になっているから何かが違うなと思うのが最近のリースの、こう、議論の、とても、ちょっと危ういというか、いや、経路数を抑えたい、いや、もう経路数なんか抑えなくていいんだよって発想ももちろんあるわけですけど、そこの議論っていうのが割と、スルーされているなという、まあ、説明とコメントでした。はい。
ありがとうございます。非常に、話は尽きないと思うんですけれども、続きは懇親会でということです。よろしくお願いします。はい。あ、わかりました。じゃあ。
リースっていうアドレスの、を貸すっていう行為について言っていると思うんですけど、そこではなくて、リースっていうものを持っている IP アドレスのマネタイズっていうものだとその用途に限定して考えた場合、それがいいことなのか悪いことなのか、で、それはどう扱うべきなのかっていうことになんか整理ができないかなと思っています。はい。あ、フォーネクストの篠宮でした。はい。
はい、ありがとうございました。はい、すいません。申し訳ありませんが、この辺りでですね、一旦締めさせていただければと思います。どうも、本日は長い間ありがとうございました。